キッズキッズキッズ、今日は4周年スペシャル。この1年間に出演いただいた習い事の先生や主催者の方にお願いしてアンケートを実施しました。お返事をいただけたものを紹介していきます。去年12月に放送したのは、明治大学アーチェリー部が開催した小学生向けの体験会。アンケートは当日メディア取材の窓口を担当してくれた原太一さんからです。いつも一緒に練習している部員が真剣にインタビューに答えている姿を見ることができ、とても新鮮でした。放送を聞いた友人がアーチェリー部の活動に興味を持ってくれたのもとても嬉しく思いました。と書いてくれています。学内でも話題にしてもらえたんですね。明治大学アーチェリー部、今年は目標としていた全国大会に出場することができたんだそうです。なお今年も子ども向けイベントを開催予定。詳しくは近日中に公開とのことです。きっと今年も盛り上がることでしょう。原さん、ありがとうございます。今年2月に放送した三軒茶屋の伝統文化いけばな子ども教室、小原流の広瀬芳雄先生からもアンケートのご回答をいただきました。子どもたちはインタビューに喜んで答えて嬉しそうでした。今は新しく入会の子どもも加わり、にぎやかに楽しくお稽古をしています、とのことです。広瀬先生は今は共同で月1回水曜3時から新たに教えていらっしゃいます。三軒茶屋の教室も新たに1名先生が加わって、3名の先生で継続されているとのことです。いけばなに興味のある小学生は、ぜひ共同と三軒茶屋で学んでみませんか？広瀬先生、ありがとうございました。今年4月に放送したナレッジプログラミングスクール、市川先生からアンケートの回答をいただきました。タイピングは努力は裏切らないという言葉通り、どの生徒も着実にスキルアップしています。夏休みはタミヤのミニ四駆を作りました。教室には常時コースが置いてあるので、完成した機体で競争です。とても盛り上がりました。今は黒ひげ危機一髪というおもちゃのゲームをスクラッチでプログラミングする授業に取り組んでいます。黒ひげ危機一髪、見本で購入したので、子どもたちは遊んだり分解したりしています、とのことです。ちなみにキッズキッズキッズの放送を市川先生は他のクラスの生徒にも聞かせてくれたそうなんですが、YouTube などの動画に見慣れているせいか反応が薄かったので、本物のラジオだよ、世田谷中で流れたんだよと言うとびっくりしていました。ラジオがよく分かっていないようです、とも教えてくれました。とてもリアルだと思います。で、出演した本人たち、子どもたちはとても嬉しかったようで、ニコニコ顔でしたという報告です。ありがとうございました。深沢で活動しているダンススクールスタジオウー by R2 の最近の教室の様子もアンケートで届きました。世田谷区のお祭りに多く出演していて、どんどん上手くなっているのと、幼稚園児の成長も大きくあり、低学年のアイドルやアーティストになりたい子どもたちが増えています。子どもたちはスタジオ主催のりょんりょんさんの振り付けの演出により、11月にも大御所の芸能人のライブ出演が決まり、ますますやる気が高まっています。先日は世田谷区の区役所に社会科見学に行ったりと、社会的活動も視野に入れています。毎月無料体験レッスンもしていて、生徒も募集中です。また出演したいです、と書いてくださいました。ね、区役所の社会科見学っていうのはとても興味深く読みましたけれども、地域密着をとにかく掲げているお教室でした。りょんりょんさん、ありがとうございました。もう一つ、世田谷子どもミュージカルの保護者の賀来さんからも最近の様子を寄せていただきました。7月20日第15回記念公演夜空の虹、無事に終演いたしました。ラジオを聞いて見に来てくださった方もいらっしゃったようです。ご来場ありがとうございました。今は来年夏に上演する演目が決まり、一緒に参加してくれる新しい仲間を募集しています。ミュージカルの舞台に立ってみたい方がいたら、ぜひ体験レッスンにお越しください。 世田谷子どもミュージカルで検索してお気軽にお問い合わせくださいねということで書いていただきました。私もこの7月のミュージカルを見に足を運びました。本当に毎回純粋な気持ちで涙があふれる作品です。実際に舞台を見たことがきっかけで自分が演じてみたいと興味を持つ子も多いんだそうです。来年は今これを聞いているあなたが、あなたのお子さんお孫さんが出演しているかもしれません。賀来さん、アンケートのご回答ありがとうございました。というわけでキッズキッズキッズ4周年スペシャル、ここまで1年間の放送の中からピックアップしてご紹介しました。アンケートのご協力ありがとうございました。懐かしく思い出した方も、初めて内容を知ったという方も、 FM 世田谷のホームページから過去の放送回、いつでもどこでも何度でも聞いてくださいね。ポッドキャスト聞くのはもちろん無料です。それではここでブレイクタイム。この番組のオープニングとエンディングのテーマ曲を手掛ける三角関係フィーチャリング三浦拓也の曲をお届けします。パプリカンダンス、キッズキッズキッズ、番組4周年スペシャル。ここから1年間の将来の夢ランキングです。この番組では毎回最後にお約束の質問をしています。あなたの将来の夢は何ですか？この1年間で私がこの質問して答えてくれた子どもたちの人数を数えてみたところ、276人でした。みんなありがとうございます。ちなみに番組が始まった2021年から去年までの3年間が880人でしたので、この1年の分をプラスすると4年間で1156人と、ついに1000人を大きく超えました。また来月からもたくさんの子どもたちと出会いたいと思います。それで将来の夢、一番多かった職業は何だと思いますか？1位は決まっていないが29人。去年に続いて1位でした。2年前、3年前もこの決まっていないという答えは2位だったんですが、もちろんこれから探していくということの表れなのかなとも思います。2位は3つ。プロダンサー。ダンサーになりたい、まあ、バックダンサーも含むですけれど、ミュージカル女優、それからアイドル、 K-POP アイドルも含みます。いずれもこのダンサー、ミュージカル女優、アイドルは12人ずつでした。もちろんね、ダンスやミュージカルの教室に行ったということも影響はあると思いますが、そうではない習い事の時もダンサー、アイドルという答えは多くあり、K-POP に興味がある子も多くて、これはここ最近の大きな特徴かもしれません。将来の夢、第3位、バスケットボール選手が9人。4位は2つ、医者と保育士、それぞれ8人。5位も2つで、野球選手とバレーボール選手がそれぞれ7人でした。去年まで人気だったサッカー選手は、サッカーチームに取材に行かなかったということもあるかもしれませんが、6人ということで、まあ、それでも総じてスポーツ選手は人気です。あとはユーチューバー、パティシエ、警察官と続きました。紹介はこのあたりにしておきますが、もちろん一人だけの答えもたくさんあって、全員の将来の夢を分類すると今年は105種類ありました。みんなの夢叶いますように。インタビューに答えてくれた皆さん、ありがとうございました。